こんばんは。火曜日夜8時、山田とゴスペルクラブがお送りするゴスペルの風の時間が今日もやってまいりました。今日の担当は木原純子と
手西恵子です
と、いつものダビデ君です。今週は、先週かな、とっても素晴らしいコンサートがありましたね。はい、
はい、
1月26日土曜日だったんですけれども、恵みの丘というところの、養護老人ホームの方でコンサートをさせていただきました。で、今回ちょっと今までにないコンサートだったんですよね。
そうですね。
どんなコンサートだったんですか？
はい、殉教の、お話も加えて、
はい、
1時間でコンサートをしました。
殉教と聞いて皆さんドキンとしたかもしれないですけど、実は長崎の歴史の中で、これはとても特筆すべき事柄が、2月5日、今から400年以上前、豊臣秀吉の時代にこの初めて日本で、殉教者が起こったと言われているんですが、これちょっとすごいストーリーなんですよね。
はい、
26人の方々が十字架の上でゴスペルを歌うんですね。で、その時に本当に天国が降りてきて、素晴らしい、なんていうんですか、多くの方々がですね、そこで天国の素晴らしさに触れられた、そういう時だったということが記録に残っているんですけれども、そういったわけで、今回ですね、依頼してくださったんですね。あるシスターの方からですね、このお話とこのストーリーと、この26世紀に関わるこの曲と、こう一つにしたコンサートをしてくださいということで、はい、初めての試みだったんですね。どうしたらいいんだろうみたいな、はい、私たちとしてはこの曲とストーリーがどういうふうにつながるんだろうっていうふうに思ったわけなんですけども、まずは とりあえず踏み出してやってみました。どんな反応でした？
終わった後にですね、たくさんの方からすごく感動しました。本当心に応えたというか打たれましたということで、すごく感動してくださいました。
そうですね、はい、なんか70人近くもっといたかなぐらい の、はい、おばあちゃんたちだったんですけども、なんか本当に天国をが本当にあるんだなって、涙含みながらですね、はい、お感想を言ってくださって、も私たちもすごく嬉しい、なんか励まされたひとときとなりました。今日はですね、その時の模様をライブで2回か3回に分けてお届けしたいと思います。またこの26世紀にまつわる、とても感動的なエピソードを、私の夫が牧師をしていますので、途中でトークで話してくれています。それではお聞きください。こんにちは。前回9月にこちらに初めて来させていただいたんですが、覚えていただいている方いらっしゃいますか？ありがとうございます。これで2回目ですけれども、皆さんにゴスペルの楽しさを味わっていただければと思います。で、今日は特にですね、そちらにありますが、左に日本26世紀の絵が描かれていますが、2月5日、日本で初めて殉教が起こった、その日本26世紀の方々を記念するゴスペルの、ミニコンサートをさせていただきたいと思います。最後までですね、ゆっくり楽しんでいただければと思います。それではオープニングの、1曲目ですけども、ああ鳥のようにという曲で、皆さん鳥のように翼があったら本当に気持ちよく空を飛べるのにと思った方もいらっしゃると思いますが、本当気持ちのいいゴスペルです。ぜひ聞いてください。プログラムの中にですね、歌詞が書かれています。
海のように く深い愛で、あなたが作られたこの声で、あなたがくださったこの心で、私は
と1曲目、これは鳥のように洗濯物を干しながら歌うとすごく似合うと言ってですね、ある方がとても気に入って歌ってくださってるんですが、これは長崎大学の女の子、ちょっと 4,5 年前なんですけど、その子が作られた新しいゴスペルです。ゴスペルっていうのは皆さん簡単に言うと神様に向かって歌う曲、そして神様の愛がたくさん流れてくる曲をゴスペルと言います。それでは2曲目、3曲目を続けてお聴きください。
あなたの御前に祈り捧げて、あなたの御胸をただ待ち望む、十字架の愛で笑を満たして、笑を満たして、
聖人の記念ということで、特に十字架の歌、それから天国の歌を中心にお届けしたいと思っています。そこでですね、今日は初めてなんですけれども、私の夫なんです紹介したいと思います実はですね、牧師をしておりまして、この特に日本二十六聖人の歩みに感動して、本をですね書いたんですね。で、実は 手前味噌なんですが、この本がとても好評で、実はこの26聖人はカトリック教会が一番お箱のところなんですけども、たくさん教えていただいて、特に天国の希望をたくさん盛り込んだ本を書きました。で、字も大きいのでとっても読みやすいので、後で皆さんそちらにたくさんありますので、興味のある方はぜひ読んでみられてください。で、あとは自己紹介でよろしくお願いします。私の夫です。
おはようございます。夫の木原と言います。よろしくお願いします。今日皆さんとお会いできて本当に嬉しく思います。天国で26聖人がきっと問いなしてくださってるんだと思うんですね。だからこうして、本当なら会わなかった皆さんにお会いできて本当に嬉しく思っています。で、歌の合間に少しずつ26聖人のことを皆さんに紹介して、皆さんも一緒にいつか必ず天国で26聖人に顔と顔と合わせて会える日が来ます。そのことの希望をね、今日歌と一緒に本当にそれをもらって喜んで、このコンサート終わった時は帰ってほしいなって心から思っています。26聖人は411年前、1597年の2月5日に長崎の駅前にあります、今は西高の丘で、喜んで、本当に喜んで輝いて天国に大好きなイエス様のところに帰っていきました。で、当時は、戦国時代がやっと終わって、秀吉が天下を取って、でもまだ本当に人が簡単に殺される時代だったんですね。で、西高の丘っていうのは、処罰の場所で、みんなのもううめきながら人のことを呪いながら死んでいった場所だったんです。なのに26人の殉教師たちは本当に喜んで、天国に帰っていったんですね。で、みんな見てびっくりしたんですね。こんな明るい死を見たことがない、こんな希望に満ちた死を見たことがない、こんな喜んで死んでいった人を見たことがない、みんな驚きました。だから彼らが殉教した後、たくさんの人が、まだ神様を知らなかった人たちも、自分もキリシタンになりたい、あんな喜んであんな輝いて、自分も、ね、当時死が転がっていたので、いつか死ぬ、いつ死ぬかわからないけど、あんなに喜んであんなに輝いて自分も天国に行きたいって言って、たくさんの方がその後キリシタンになったって言われています。で、その26人の中で一番小さかったのがルドビゴ・イバラギっていう、まあ、男の子です。あ、まあ、26人は全員男の子だったんですけども、男の人だったんですけども、12歳って言われていますね。一番小さな少年ですね。で、ですね、あそこにある一番 3人小さな子がいると思うんですけども、その一番右側の小さな男の子、12歳だったんですね。彼はですね、京都大阪で捕まって西高まで一月ちょっとね、極寒の中、ものすごく寒いところをですね、ほとんど裸足で歩かされていくんです。で、佐賀の山本村っていうところに来た時ですね、役人が言うんですね、あんまり可愛くて小さな少年なので。で、このルドビグ・イバラギっていうのはあんまり賢いわけではなかったけど、ものすごく明るかったと言われています。それでとっても可愛らしかったので、なんとかして助けたいと思ったんですね。殺すのは忍びないって役人さんが思ったんです。って言うんですね、俺の養子になれって、俺の養子になって故障にしてやる、やがては武士になって大名になるかもしれないから、俺の養子になれって言ったんです。ルドビゴは言うんですね、リーダーのペトロ・バブチスタ神父というのがいたんですけれども、その神父さんに話した後で、養子になるのはいいんですけれども、一つだけお願いがあるんですって、キリストを信じることさえやっていいなら養子にさせてもらいますって言ったらですね、役人が言うんですよ、それだけが困るって、他のことは何でも聞いてやるけど、キリストを信じてるから殺さなきゃいけないんだから、他は何でも言うこと聞いてやるし、何やってもいい、でもキリストさえ捨てたら大丈夫なんだ、それだけは困るって言ったんですね。そしたらですね、ルドブが言うんですね、自分よりはるか年上の自分を殺すことができる人に向かって、あ、そしたらいいです、私はイエス様と一緒にいて天国に行く方がいいから、それなら結構ですって言うんですね。そしたらですね、この役人、寺田半三郎って言うんですけど、なんとかして助けたい、あんまり可愛いから、なんとかして助けたいと思って一生懸命言うんですね、俺の推しになるとおいしいものいっぱい食べられるぞって、何でも食わしてやる、あ、それからな、まあ、今では服ですね、 ないろんな服を着せてやる、ね、いっぱい好きな服着せてやる。それにそのうち最初は小姓だけど一生懸命やれば武士になって大名に前に取り立ててやる、偉くなれる偉くなれる、だから俺に教えなれよってこう一生懸命言うわけですね。なんとか助けたいから。そしたらね、ルドビコが言うんです。指を天に刺してね、そしてこの役者の目をじーっと見つめて言うんですね。お役人様、キリストを知らないでキリストを捨ててあと50年生きたところで一体何になるんでしょうって。私はこのイエス様と一緒にこれからパラディソに天国に行くんですって。お役人さんの目をね、12歳の少年がじーっと見てるんですよ。お役人様って、あなたの方こそイエス様を信じて私と一緒に天国に行きましょうってニコーッと笑うんです。寺田半三郎は彼の目をじっと見て、分かった、もういいって言って目をそらしました。12歳の少年は天国に行けることを知ってたんです。皆さん、天国はおとぎ話でも作り話でもありません。私も皆さんも必ず行けます、キリストを信じているなら。そして26世人にもこのルドビコ少年にも必ず会える日がやってきます。で、彼は知ってたんですね。イエス様と一緒にいることがどんなに素晴らしいか、イエス様と一緒にいることがどんなに楽しいことなのか。ちょっと話が変わるんですけどね、私の母は75歳、父は82歳なんですけれども、75歳の母が10年ぐらい前手術をしました。乳がんだったんです。お乳を切り取る手術をしました。そして下を失敗したら死ぬかもしれないと言われてました。母はイエス様を信じていました。で、私は手術の時行けなかったんです、お仕事で。手術が終わってしばらく経って行きました。そしてどんな暗い顔してるかなと思ったら明るいんですね。母が言いました。誠、お乳切った後見るかって。末っ子なんです。末っ子でお母さんのお乳を小学校 4歳まで吸っていて、小学校4年まで母の横に座ってた甘えん坊だったんです。だから特別に思い出があるのでね、言いました、見せてって。母が胸を開けました。手術で切り取った後のお乳の後は手術して間もなかったんで縫い合わせてものすごく無難だったんです。65歳になっていてもやっぱり女の人です。母のその胸を見て、亡くなった胸の後の手術を見て、もう辛くて辛くて、見た瞬間もういいってこう思わず言って、もう涙が出そうになるぐらい辛かったの。母はどう言ったと思いますか。笑ったんですよ。誠って言うんですね。誠、大阪の人なんだ母はね。誠、あんた牧師やろ、こんなんで驚いてんのかって。手術の後はもっとひどかったんやで、聖書に書いてあるやん、外なる人は日々衰えても内なる人は日々新たにされますって、あんた牧師やろ、しっかりしてんなって言ってですね、ニコーって笑って笑い飛ばしたんですね。その時ね、母を尊敬しました。キリストを知ってるってなんてすごいんだろうって。死ぬかもしれない手術をしてお乳を切り取られて、息子の私がもう目も向けれないぐらい辛いのに、母は全然笑っているんです。で、実は同じ病室にもう一人いて、母より軽い病気の人がいたんだ。その人もがんなんです。手術に行くとき手を振って行ってきますって言ったそうです。で、帰ろうとしたらその人は言いました。いつもお母さんに励まされてるんです、お母さんは本当に明るいですねって。いや、キリストを知ってるとね、悲しみが喜びに変わるんです。キリストを知ってるとね、どんな辛い時でもね、慰めて励ましてくれるんです。ルドビコ少年も26人たちも私の母もその喜びを知ってたんです。皆さんね、その喜びを今日たくさんもらって行ってほしいなというふうに思います。それでは次の歌を聴いてください。
でしたか。恵子さん、最後は本当に寒い風が吹きそさぶ玄関まで、あの96歳になるおばあちゃん
そうです、ね、
はじめたくさんあのお見送りにまで来てくださって、はい、本当また来てくださいっておっしゃってくださったのがすっごく嬉しかったですね、はい、あのこのようにいろんなホーム私たちあのお伺いしますので、ぜひあの呼んでください。私たちとにとってはですね、たくさん聞いてくださる方がいてくださざるのが練習の励みになりますね、はいはい、2月5日いよいよ来週なんですけども、はい、来週のちょうどこの時間なんですが、はい、浦上天使堂というところで私たち一曲何かゴスペルを賛美させていただけることになっています。どうぞあのいらしてください。またあの6時45分からパイプオルガンの演奏もあるかもしれません、はい、このゴスペルクラブのいつもキーボードを弾いてくださっている方なんですけども、実はあのパイプオルガンアメリカまで行って学ばれた方なんですよね、はい、あの浦上天使堂でパイプオルガンの響きを聞くことができます。すべて入場無料ですので、はい、あのどなたも来ていただくことができますので、あの、まあ、26成人を記念するあの正解ということなんですけども、ぜひいらしていただければと思います、
はい、
それでは山里ゴスペルクラブのご案内お願いします、はい、
毎週土曜日の午後2時から練習をしています。場所が変わりますので、ぜひあの連絡をください。お待ちしています。番号は 842-1039 842-1039 です。
アドレスは、
はい、y-gospel.net です、はい、y-gospel.net になります。ぜひアクセスしてください、
はいはい、今週から始まりました。来週もう1回、もし入りきれなかったら3回になると思うんですけども、
はい、
この、コンサートの模様をライブでお届けしていきますので、来週もぜひお聞きください、
はい、聞いてください、
はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
感謝します。もうこんなんでいいよ。そして